今日はエゼキエル書の第27章を共に見てまいります。長い箇所ですが、25節から36節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第27章25節から、タルシシュ船がお前の商品を運んだ。お前は大海のただ中で満ち溢れて大いに栄えた。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出したが、東風が大海のただ中でお前を打ち破った。お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の間にいる全集団も、お前が崩れ落ちる日には、大海のただ中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に、海辺は鈍るいする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵をかぶり、灰の中を転げ回る。彼らはお前のために頭を剃り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛々しく嘆く。泣き声を上げて哀歌を歌い、お前のために悲しんで歌う。誰が角のように海の真ん中で滅ぼされただろうか。諸方の海から得たお前の貨物が陸揚げされ、お前は多くの国々の民を満ちたらせた。その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られ、お前の商品とお前の全集団がお前と共に海の深みに沈むとき、島々の住民は皆お前のことで唖然とし、その王たちはおぞけ立ち慌てふためく。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖のもととなり、とこしえに消え去る。天の父様、嘆きの歌が角に向けて主から語られました。その痛み悲しみを主はご存知でした。遠くあってこの哀歌をエゼキエルを通して記させ、また語らせ、そしてやがてこの予言が実現していきます。私たちも世界の中では片隅にいるものですけども、全世界の命運を握っている御言葉を携えていることを、そしてそれを明かしする務めを担っていることを覚えさせてください。終わりの日がいつ来るかわかりませんけども、時が良くても悪くとも御言葉を明かしする務めを忠実になすことができるように預言者たちに習わしてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ツロの、滅亡について、三章にわたってエゼキエルは、語っています。この、諸国への裁きの、予言の中では、ツロとそしてエジプト、長く栄えていた、強大な、国の、滅亡が、記されています。先週26章を見てきました。そして、 改めて主から言葉をエゼキエルはいただきます。一節二節をお読みいたします。次のような主の言葉が私にあった。あなたはツオニへ、海の入り口に住み、多くの島々の民と取引する者よ、神である主はこう言われる。ツオよ、お前は私は美の極みだと言った。まあ、このように、ツオに対して、愛歌を主は、授けます。エルサレムにいた時にはまだ近かったんですけども、今エゼキエルははるか遠いバビロンに置かれていました。しかし主はすべてをご存知で、はるか西にありますこの太陽都市国家、長年繁栄を極めていましたこの町が、繁栄の極みの中でたちまち滅びることを宣告いたします。28章にはツロの背後に天の位に天で仕えていたサタンの堕落も重ねて、美の極み、そして、高ぶりの、最たるものとして、ツオの、滅亡を、主は、語っています。この町は多くの、島々そして国々と、手広く、商売をして交易をして巨万の富を築いていました。ツロの商船は、まあ、諸国からの高価な材料を用いて巧みな細工を施し、美の極みと言えるほど高級な船でした。ソロモンの神殿にも用いられました、レバノン杉、高価な材料を、用いて、巧みに、作られた船です。ヒノキの上にまた象牙をはめ込むという、まあ、豪奢な船なんですね。天布が帆として用いられました。そして、屈強な住民が小切れとして、用いられていました。そして熟練した、船員がこの、美しい船を操り、そして、兵たちが、乗り込み、また、各地からの、まあ、高価な商品を、運んで富をもたらしました。こうして、様々な交易をいたします。12節から25節までに、どんな相手と商売していたかということが記されています。タルシシュ、これはヨーロッパの西の端であります今のスペインです。ヨナがアッシリアの都ニネベに行けというのを逃れようとしてタルシシュ行きの船に 乗り込みました。そこで出る、鉱山から出る金属、またヤマントバル、メシェク、これらは小アジアの国々です。そこからは、青銅、そして、馬、軍馬、ラバ、デタンと言いますと、アラビアの方ですね。そして、アラムからは、宝石や、布や織物、サンゴ、などの商品。そして、ユダとイスラエル、ここはこのパレスチナ地域では血と蜜の流れる地とありまして、作物が大変多く取れます。ですから、農作物、18節に、お前の事業が多岐にわたりあらゆる財宝に富んでいたので、とあり、様々な、商品を交換していました。海洋から海の東側、地中海の東側の、島々、国々と取引するだけでなく、アラビア地域からは陸路を持って運ばれた商品、それをまた船に積んで、遠くの国々と交易をしていたわけです。交易によって、巨万の富を築いていた町です。しかし、この、町が、誇った船団が、遭難して、全て失われます。先ほど25章を、以降読みましたけれども、26節をお読みいたします。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出したが、東風が大海のただ中でお前を打ち破った。こうして多くの商品、そして多くの乗員が海の藻くずになってしまいました。逃れた人たち、また陸で待っていた人たちは激しく嘆きます。自然の猛威には、どんなに立派な船も、脆く、崩れ去り沈んでしまったのです。私たちは、人が、気づいたもの、自分が気づいたもので、大丈夫だと、安心することがあっても、私たちには明日のことは分かりません。私たちの国も天災がよくある国ではありますけれども、神様は時に私たちの安心や誇りを打ち砕かれることがあります。黙示録18章には同じようにバビロンと呼ばれる 大インプ、この町は陸地にあります商業都市ですけども、そこもまた繁栄の極みで滅ぼされ、そして多くの国々はそこで商売をし楽しみ誇っていたわけですけども、この町が主によって打たれるときにちりぢりになって自分の国に逃げ帰り、そして嘆くということが記されています。ツロの町は人々を富ませていたんです。その意味では強奪や不正をして富んでいた町ではありませんでした。諸国は、このツロがちゃんとしてないと困ってしまうという立場にあったんです。そしてツロの繁栄を喜んでいたんです。しかし、彼らは死を恐れていませんでした。かつて、ダビデ、ソロモンと密接な関わりを持って、そして神殿建設にも協力して、このイスラエルの神こそが本当の神だということを彼らは知っていたはずです。しかし、彼ら自身は、豊穣と、そして、戦いの神であります、バールを拝んでいました。有名な出来事としては、北イスラエルの悪い王アハブの妃となったのはツロシドンの王の娘イゼベルでした。彼女は北イスラエルにバール礼拝を執拗に持ち込んで、そしてエリアとも戦った、そういう悪い女王として、聖書の中に記されていますけども、それは、ツロの、住民として、また支配者階級の娘としては当然のことだったのです。この世においては当たり前のこと、そして、正しいことでした。しかし、死の前には忌まわしいことだったのです。イエス様は、富について、頼らないようにと教えられました。愚かな、金持ち、賢い人と愚かな人の例え、自分の宝は天に蓄えるようにとの教え、私たちはヤコブが語っているように明日のことはわからないのです。しかし、ツロの町はこの世では理想的な暮らしいや事業を営んでいたにしても、しかし主を恐れていませんでした。そして地上のことしか考えていませんでした。そのために彼らは悪気がなかったと言うでしょうけども、自分たちの繁栄を他の人々にもたらし、諸国もまた主ではなくこの世のもの、この世の欲望、この世の神を崇めるものにしてしまったという点で、そして高ぶったという点で神様を前に砕かれるべきものでした。 ここにルカの福音書の12章21節を抜き書きいたしました。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと。私たちの国も死を恐れる方は少ないのですけども、この世のことについては大変誠実で、そして栄えている国ではないかと思います。そしてその存在は諸国から、嫌われていませんね。そして、取引したい、その気まじめさゆえに安心して取引しやすい、民であり、また国として、栄えています。しかし、その姿はともすれば角と重なるのです。この世にあって誠実であっても主の前に誠実かどうかは別なのです。そしてすべてを裁かれるのは主です。私たちの築いた、私たちの国が築いた力や富も神の前にはたちまちに滅ぼされてしまうものです。すべてを支配しておられ裁かれるのは主であるということを忘れるならば、たとえ地上で誠実に生きていたとしても主の前には誠実ではないのです。莫大な富を、そして力を築いたソロモンも、業績においては良くない証もいっぱい残してますけども、彼が言い残したことは、主を恐れよでした。私たちは今困難な時代にありますけれども、人が気づいたものの儚さをこの困難の中で思い知らされています。私たちの信仰を主に向けましょう。パウロはこの大海原で難船するときに、主を信じたゆえに乗員全員を助けることができ、また生き抜いてローマに福音を伝えることができるように導かれました。ツロのようにこの世のものにとらわれないで、私たちはあらゆるものを支配し滅ぼすこともできる方を恐れて証しいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、人々から慕われたツロも主の前にはその高ぶりを打ち砕かれました。どうか今困難の中で差をしている状況でありますけれども、すべてを支配しておられる主を、あなたを恐れるものとして私たちを導き、またその信仰を守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。